この前、グッドフライデーの、前の週ですね、グッドフライデー、暗黒の礼拝、本当に素晴らしかったです。準備してくださった先生と美恵さんに感謝します。賛美もすごく良かったですね。バラのように踏みつけられて、これはイエス様のことです。イエス様が私たちのために死んでくださった。これはいつも思い起こされます。イースターは終わってないですね。いつまでも続きます。むごい十字架で人々のために死んでくださった。その十字架によって私たちは生かされます。マルコ8章31節。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえられなければならないと弟子たちに教え始められた。次は、コリント、さっき読んだとこですね。もう一度読みます。コリント第一、9節から11節。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。さて、兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで。なんかすごい、さっき読んでくださった御言葉とちょっと違ってます。違って、まあ言ってることは同じだけど、ちょっと違いますよね。聖書によっていろいろ違います。パウロと兄弟ソステネからコリントにある教会へ。コリントの教会は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされた。そこでパウロは言っています。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方の間には争いがあるそうで、とパウロは言っています。このコリントの教会は、キリストにあって豊かなものとされたんですよね。何をもって豊かなものとされるのかなと思うんですけど、そのコリントの教会は豊かなのに、それなのに争いがあるというか、争いは人間同士どこでもあります。なかなか人を愛することは難しいでしょうか。聖書にへりくだりなさいとあります。へりくだるところに平和があるような気がします。もう一度、コリント3章の16節。コリント3章の16節。もう一度読みます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。 こう書いてあります。神は使者どもを彼らの悪賢さの中で捕らえる。また次のようにも書いてあります。主は使者の論議を無益だと知っておられる。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。昨日は息子にちょっとこのことをちょっと言ったんですよね。その愚かになりなさい。賢くなくてもいいっていうことですかね。愚かでもいい。強くなくてもいい。強くなくてもいい。弱いでいいとか。結局はパウロたちはその迫害の中にあったわけですよね。住むところもない、鞭で叩かれ、その本当に叩かれて、本当に食べるものもない、苦しいどん底で伝道してたわけですよね、パウロ。まあ、お弟子さんたちもそうだけど、そのパウロが言ってるんですよね。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。だから今の息子もそうだけど、今の若い人たちにはなかなか理解できない。まあ若者じゃなくてもなかなか理解できないかもしれないですね。というのはそういう状況にないから、私たちはそういう状況にないんですよね。苦しみとか、そのパウロたちみたいに、その住むところがない、その迫害されてるっていう。だからこの聖書はもしかしたら理解しにくいかもしれないですね。愚かになりなさいです。そういうことが信じられないでしょ。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は使者どもを彼らの悪賢さの中で捕らえられる。私の言うことがわかるでしょうかね。なかなか理解できない。聖書を理解することは難しいですよね。愚かになりなさいって、今の若い人たちに言ってもわからないかもしれない。強くなくてもいいんですよね。弱くてもいいんですよね。そんなして書いてあるんですよね。3章16節から、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。18節、もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。19節、神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捕らえる。主は知者の論議を無益だと知っておられる。誰も人間を誇ってはいけません。この世のものは虚しいです。自分は頭がいいとか言えないですよね。ここでは愚かになりなさい。つまり、へりくだるということでしょうか。私たちが何を基準として生きていったらいいのかなと思います。神様を信じてない人は、恵みとか祝福とか力とか、どこから来るのでしょう。クリスチャンは食事が与えられて感謝、今日一日守ってくださいと祈ることができます。全能の神様にお祈りします。しかし、クリスチャンでない人は、自分で何もかもしなければなりません。 人間が行うのは限られてます。限界があります。喜びをお酒に頼るとか、何か他のものに喜びを求めます。しかし虚しいと感じるかもしれません。私の父はお酒を飲んでいたので、私はお酒が好きになれません。そのことは私にとって良いことだと思います。次、コリント4章の10節。コリント4章の10節。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストのために違う。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄養を持っているが、私たちは癒しめられています。今に至るまで、私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また、私たちは苦労して自分の手で働いています。恥かしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。私たちはキリストのものです。五節、私たちは人を裁いてはいけない。そして、神様は私たちを褒めてくださると書いてます。十節、パウロは自分は愚かなものです。と言ってます。そして私は弱いとも言ってます。ここで言っていることは、愚かなものでいい、弱くてもいいとパウロは言ってるんですね。私たちは自分を高く見せようとします。11節、パウロたちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。13節、私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。14節、私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する子供として諭すためです。私たちが大切にしているものは何でしょうか？その大切なものは大切でないかもしれません。神様は私たち人間を良いものとして作ってくださいました。アダムの時、良い地に人間はいました。でもそこから人は罪を犯して、その美しい土地におれなくなりました。今私たちは恐ろしい世の中に生活しています。人殺し、犯罪、戦争、世の中が悪くて私たちは人を信用できなくなっているでしょうか。神は人間を神に似たものとして作ってくださいました。現在の悪の世と、イスラエルが神様に逆らって神様に罪を犯したことと、何か似ているでしょうか。世の中に神様を信じない人がいかに多いことか、私たちにも責任があるかもしれません。次は、イザヤ書を読みたいと思います。イザヤ書の6章、イザヤ書6章ですね。イザヤ書の6章 イザヤ書6章5節から読みます。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。すると仰せられた。行ってこのために言え、聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、見続けよ、だが知るな。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように。私が主よ、いつまでですかというと、主は仰せられた。町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで、そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼け払われる。テレビの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある。聖なる杖こそその切り株。イザヤは、ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたものです。セラフィムが言います。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られた。あなたの罪もなくなった。誰を使わそうかと言った。イザヤは言った。ここに私がおります。私を使わせてください。言ってイスラエルに言え。聞き続けよ、誰が悟る。だが、聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るな。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て。主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増える。しかしその中に切り株がある。聖なる杖こそその切り株。イザヤは嘆いてます。主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させるのですか。いつもイスラエル人への罪が書かれてあります。どうしてですか。イスラエルの心を頑なにされるのですか。しかし神様は、彼らが苦しむ時には昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。イザヤ、イザヤ63編の7節から10節。イザヤ63編の7節から10節。私は主の恵みと主の美しい御業を褒め歌おう。主が私を報いてくださった。すべてのことについて、その憐れみと豊かな恵みによって報いてくださったイスラエルの家への豊かな慈しみについて、主は仰せられる。まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと、こうして主は彼らの救い主になられた。 彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らを贖い、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた。この預言者たち、預言者、いろんな預言者たちがいるけれども、イザヤもそうですけど、そのイスラエルの罪をいつも嘆いてるんですよね。いつもいつも、イスラエル人、どうしてあなたたちは神様に逆らうんですかと、預言者がずっとずっと言ってます。63編ですかね。63編の17節。主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を頑なにしてあなたを恐れないようにされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りください。あなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく、私たちの敵はあなたの聖女を踏みつけました。私たちは常しえからあなたに支配されたことも、あなたの皆で呼ばれたこともないもののようになりました。ああ、あなたは怒られました。あなたは怒られました。イスラエルは昔から罪を犯し続けています。それでも私たちは救われるでしょうか。私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。しかし、あなたの皆を呼ぶ者もなく、しかし、あなたの皆を呼ぶ者もなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。私たちの先祖があなたを褒めたたえた、私たちの聖なる美しい宮は、火で焼かれました。美しい宮は、その亡くなった、火で焼かれて亡くなったイスラエルの罪のことがずっとここに書いてあります。皆さんも預言書をずっと読まれてわかると思うんですけど、この、なんていうか、預言者を苦しめて、そのイスラエル人がせっかく、神様がせっかく選んでくださった民も罪を犯して、こういうふうに、神様はイスラエル人に裁きをくださったということですね。ここでちょっと、つともさんのことをちょっと話したいと思います。昨日は息子、長男と、勉さん、私の主人のところに行って、WBC の、野球、日本とアメリカの決勝戦の、野球を勉さんと息子と私3人で見ました。勉さんもず野球が好きだから、ずっとその野球を見てました。勉さんはがんと言われて、もう4年目に入りました。お医者さん、看護婦さん、掃除をする人、また食事を出す人、本当にいろんな方々に守られて感謝してます。勉さんが元気だと私も安心します。今まで体が痛いとか言ったことはないですね。本当に神様に守られてここまで来ました。次男も時々孫と一緒に行っているようです。食事はおいしくないとか退屈だとか いろいろ不満はありますけど、神様が共にいてくださっていることはありがたいです。以上です。終わります。